グローバリズムへの防衛戦争が始まった。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
はい、こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。はい、
もうこの番組もね、もう9ヶ月か、まあ、やってきてね、
はいはい、
これハガキっていうかね、まあ、ハガキって言わないですね、メールですね、
うん、
ほんとたくさんいただくんですよね。
はい、ありがとうございます。いや、
ありがとうございます。今日はね、ちょっとこうお声をいくつか、その中からも一部なんですけど、ちょっとご紹介するところから始めたいなと思います。
はい、はい、ではまず、はい、大阪市のとんだもりさんからいただきました、はい、うん、毎週楽しみに聞いています、うん、とても勉強になります、
うん、
また間に音楽が入っているのもいいですね、はい、名教授の授業とても楽しく、これからも楽しみにしたいと思いますと、
うん、嬉しいですね。
嬉しいですね。
いや、テレビでね、
はい、
言いたいこと山ほどあるんですけどもうね、テレビって尺短いでしょ、
うん、
そんな中でこうチャカチャカって言わなあかんからね、なんかこう喋れないですよ。でもこれ今回30分ね、
はい、
たっぷりお話させていただくの本当ありがたいなと思ってます、
うん、長岡教師にお住まいです、はい、他ならカットされそうなことも、うん、ノーカットで放送してくれて、
そうなんですよ、
喋り手が伝えたいことを第一に考え、ラジオやテレビの本当の素晴らしさを再び感じた気がします。これからも言いたいことを言いまくってくださいと。
はい、言いまくります。
はい、
今日も言いまくりますよ。グローバリズムボコボコにしますからね、今日も。
ギリギリを生きてますね。
ギリギリいきますよ。これ、はい、ガツガツいきますからね。
はい、
もう一個いきましょう、もう一個。
はい。ではこちら、はいはい、京都市のハテナさんなんですけど、はい、藤井編集長、吉田直さん、こんばんは、はい、編集長と吉田さんのバランスが良く、難しそうなテーマもすんなりと耳に入ってきて聞きやすいですと。
ありがたいですね。吉田さん、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ、ありがとうございます。
今日もまたね、グローバリズムとかね、
うんうん、
防衛戦争とか、またなんかちょっと、
はい、
何のことって思いますよね。もうこれ絶対すぐわかりますから、これ今日の話。特に今日はね、カール・ポランニーっていうね、100年前の学者がいてね、
はい、
こいつがね、100年前にめちゃくちゃいいこと言うとるんですよ。今のこう、日本とか世界の状況も予言してたみたいなことを言うてますから、
はい、
今日はね、こいつの話を軸にこう、わかりやすくまたお話したいなと。
はい、聞けば今の日本がわかる30分、はい、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマはグローバリズムへの防衛戦争が始まった、
うん、はい、まずグローバリズムって何か分かります？
みんな仲良く国境もなくしましょうっていう、
ね、あ、まあそんな感じですね。貿易する時もなんか関税とかかけないで、
はい、
アメリカのものが日本人すぐ同じ値段で買えるとか、
うん、
でこっちも向こうに車すぐ売れるとか、でヨーロッパの人とも同じ貿易をこう 関税とかなくスムーズにやりましょう、中国ともやりましょうみたいな。で、外国の企業も日本にすぐ来れるし、日本の企業も外国に行けると。だから要は国境をないようにしようと、
はい、
で、あと人もいっぱい観光客来るだけじゃなくて、もうビザとかもこのこまごと言わんと、もう住んでみたいな、
はい、
働いて、いや僕そっちで住む、もう国境にこだわる時代なんて過ぎ去ったから、国境考えんとグローバリズム出てこーみたいな、
はい、
って話なんですよ。
はい。
なんか、だんだん聞いてた、もうすでに怖いでしょ、なんか。
めっちゃ怖いです。
怖いでしょ、はい。いやいや、そんな、うち英語喋れへんし、みたいな。
侵略されてしまう。
そうそうそう、ええー、みたいな。しかも日本今、昔やった経済力2割ぐらいあった超大国でしたけど、今 5% ぐらいの、もう中国家ぐらいですから。だからこんなもん、大国の中国、アメリカがガー来たらガバー取られて、行く感じするじゃないですか、
はい。
もうこの時点でちょっとこう、防衛戦争って感じ。わかりますよね。
はい。
だグローバリズムに対して防衛をしないと、僕たちの仕事がなくなる、うん。お金がなくなる。もう、場合によっちゃ国土もなくなる。
はい。
もう何もかもなくなるみたいなもんですから、これ防衛戦争大事やと。で、かつ、これ日本人だけじゃなくて、こ
う
ヨーロッパでも言ってるわけですよ。で、アメリカでも言ってるわけですよ。
はい。
トランプの有名な言葉っていうか、選挙運動で重要だったのは、メキシコ人との間、壁作る。あれも、いわゆる、こう、グローバリズムに対する防衛戦争みたいなもんですよね。
はい。
あと、それから、EU からイギリス抜けるわ、お前。って、抜けました。
はい。
これ抜けたっていうことは EU の中は国境なしにしましょういうことですから、ヨーロッパ内のグローバリズムだったんですよ、
うん、
EU ってあれ実はヨーロッパ内グローバリズムのことなんですね。
はい。
それに対してわしやや言って抜けた、これも防衛戦争なんです、
うん、そうですね。今
社会中で防衛戦争が始まってて、
はい、
これねフランスでこれ、ね、今ちょっとフランスのソマリノさんっていう方と今ちょっとメールでやり取りしてるんですけど、はい、向こうからコンタクトがあってね、これ何かっていうと、これ大統領選挙マクロン勝ったじゃないですか、
はい、
あの時対抗馬で出てはった一人の方で、
はい、
いや藤井さんと意見一緒やと、
はい、
今度日本一回ちょっと藤井さんちょっと喋ろうやと、喋らんしょで、やり取りしてたら、お、同じこと思ってますよね。いや、僕もそうですわ。いや、フランスね、グローバリズムでこうなって、仕事なくなって、緊縮財政で政府お金もったいないとこばっかり言ってて、で、庶民がすごいむちゃくちゃなってて、で、僕もほんまこれあかんわ、思って。で、大統領選挙出たんですよ。まあ、負けたんですけどね、とかね。でももう、今のグローバリズムおかしいやないかっていう、戦いをしなあかんと思うんです。藤井さんもそうですよ。いや、そうですよ、そうですよ。これもちょっと、今度日本来やったら一回ゆっくりご飯でも食べましょう、って。まあ、言うてるんですけど、ね、
はい。
っていうぐらい今世界中でこうグローバリズムあかんやないかっていうことになってるんですけど、これをね予言した人がいたんですよ。
お、
これカール・ポランニーっていう。
先ほど出てきた方ですね。
そうそうそうそう。これ20世紀の初頭ですか、だいたい100年前ですわ。
はい。
これ大転換、大きく転換するっていう大転換っていう本を、
はい、
まあ、書いた人なんですね。
は
い、で、これはね、実はその20世紀初頭っていうのは、グローバリズムが今のようにだいぶ進んでた時代だったんですよ。こう、資本主義が産業革命でイギリスで起こりました。そしたらいろんな大きい企業できました。じゃあ国境にこだわらないで企業、物を売ったり買ったりできるようにしましょうっていうノリになってたんですよ。
はい。
それで20世紀、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、そんな感じで今とそっくりのグローバリズム状況になってたんですけど、その時にカール・ポランニーこれ見てて、これはあかんわと。
はい。
こんなもん、おかしいやんと。そのなんで隣の国のやつがこの言葉も喋るの、ここに来て働いてなんか偉そうにしてたり、犯罪を犯したりとかしてるし、秩序乱れてるし、めちゃくちゃやんかと。これどういうことやということで書いた本が大転換って。で、この本はね、なんかいくつかの段階があるんで、これざっとだけ簡単にお話しますね。
はい。
まずね、重要なのは、第一歩はね、経済っていうのは社会の中に埋め込まれているものなんですよ。社会があって、物を売ったり買ったりしてるだけで、こう、今日本とかのグローバリズムって違いますよね。なんか、マーケットっていうかビジネスがあって、
はい。
それ社会と考えないし、マーケットがあるんやと。だからこのマーケットの企業とかはいろんな国入れようや、言
う
て、
うんうん。
こう、なんか経済のシステム自体を文化とか伝統関係なくガサーガサーといろんなところにこう入れてきおるんですね。
はい。
これがね、始まったのは、実はこう産業革命以降の、これ100年、200年前のことなんですよ。
へー。
それまでそんなことなかったんですよ。
経済っていうのは全部社会の中にこう埋め込まれてた、溶け込んでたものなんだけど、近代の中でなんかこう市場経済イデオロギーみたいなのが出てきて、
はい、
これ大資本家がおってこれで俺金儲けさせろやみたいな、経済システム社会、俺の経済システム社会の中に入れろやこらーと、
はい、
言ってくるようになりましたと、
はい、
でこれがステップ2です。これがグローバリズムっていうもんだとカール・ポラニは言うわけですよ。で、第3弾でそうなると人間すっごい嫌なんですよ。
そうですよね。
だからね、もう市場ってとにかく金で取引するじゃないですか。
はい。
でも例えば友達と喋るとき、家族とご飯食べるとき、お金のやり取りしないじゃないですか。市場主義って全部金でやるっていう、
はい、
ことなんですよね、うん。昔やったらお金払わんかったところは全部お金でやっていきましょうみたいなのがこれ市場経済。なってますから。だから人間らしさがなくなってって全部金金になりますと。
嫌な人間になりますね。
でね、カール・ポラニは面白いことだったんですよ。この市場経済、メカニズムっていうのは悪魔の引き薄だと。
はい。
それみたいなもんやと、市場経済っていうのは。
は
あ。なんか、いろんな地域の文化とか伝統とか社会をそこにぶち込んでゴロゴロゴロゴロってやって、引き薄で潰してしまうもんやと。いうふうにこう言ったんですよね。
はい。
で、これ、そうなるとどうなるかっていうと、衣食住はすべて消費になります。昔はお母さんが夜鍋して作ってたもん。これ全部ユニクロで買いましょう、みたいな。お母さんの夜鍋しなくなったんです。で、この親子のコミュニケーションなくなって、ユニクロとかなんかジャスコとかで買えるようになりましたと。
はい。
あるいは、例えば、昔は子供は1対1の人間同士でコミュニケーションしてたのに、今、ゲームを一緒にやるみたいな。で、商売に溶け込まれてしまったんですよね。
はい。
で、コミュニケーションって普通会って喋るもんやったのに、今、そのコミュニケーションのかなりの部分が SNS という、Facebook という大企業とかが儲かるようなものに変わってきました。
そうですね。で、
さらに最近僕気持ち悪いのが、男女の巡り合いも今や相席合いになってるわけですよ。
ありますね。
で、あと、働くっていうのは社会と人生の僕らの一部だった、
はい、
わけですけど、今もなんか機械の一部みたいになったりして、いろんな労働者が奴隷になってって。だから労働っていうのは僕たちが生きていく上での人生の喜びみたいなもんやったのに、うん、なんか工場労働者は工場の奴隷。
はい、
営業マンは会社の奴隷。サラリーマンも上司の奴隷、アイドルもファンの奴隷、みたいな。だから結局ね、悪魔の引き薄ってこういうもんなんですよ。親子のコミュニケーションも友達との関係も、労働も、それから男女の関係すら、すべてマネー。マネーっていう曲じゃないですけど、
ね、ありましたね。
マネーな感じにこう、なっていくわけですよ。
嫌です。
これが第3ステップです。
はい。
ね。こう、なんかこう、市場経済が広がります、グローバリズムで。
うん、
で、それが嫌です、っていうことです。で、そうすると、こっからが大転換が起こるんですよ。ポラニーが言うのは、こっからが重要で、そうなると人は、めっちゃイライラしてくるんですよ、
うん。
腹立つし、で、自己防衛のために反発するようになるんですよ。
はい。
で、そこで社会が大きくガラッと変わっていくんですよ。で、そうやって出てきたのが、共産主義革命とかね。
はい。
共産主義で2000万人ぐらい死んでるわけですよ。これからナチズムのヒトラーとかの、あれもなんか資本主義に対する反動で出てきてるわけですよ。で、アメリカの帝国主義みたいなものも、
はい、
あれ資本主義の反動で出てきたわけですよ。国家主義みたいな。だからね、もうこのままほっといたらとんでもない転換が起こりますぜ、みたいな。
恐ろしい。
こと、もうこれから怖いのがね、起こるんですよ、はい。だからね、今ね、人間が今イライラしてるとこなんですよ。
溜まってるんですね。
溜まってるんです。
フラストレーションみたいなものが。
その溜まりっぷりをね、ぜひこの曲を聴いてご理解ください。ニルバーナの Smells Like Teen Spirit。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。 これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ニルバーナの Smells Like Teen Spirit、 どうですかこれ。
いや、かっこいいですね。
これかっこいいですよ。これね、何がかっこいいってね、最初から最後までリフ、要するに同じフレーズをね、
はい、
ずっと繰り返してるんですよ、
うんうん、
ちょっとリズムが一回だけ変わるとこあるんですけど、それでもね、コードの進行全部一緒、うん、でそれをね、こうテンションを変えるだけでここまでの曲に仕立てるって、こいつ完全にぶっ飛んでますよね。
そうですね。
でこれ、こいつすごいぞこれ。僕ね、
はい、
91年のヒットアルバムのね、大ヒットのネバーマインドの代表的曲なんですよ。
はい。
で、これ世界中で大ヒットして、これね、僕学生の時聞いてね、こいつ来とるわと思って。あ、こんなやつおるんやなぁ思ってね。
はい。
いや、すごいなと思いました。で、これ、ボーカルとギターがカート・コバーンってやつなんですけど、
うんうん、
実はこのアルバムから3年後に自殺するんですよ。これね、ちょうどこれさっき言った、カール・ポランニーの大転換と同じストーリーなんですよ。
そうなんですか。うん、
これと同じことが彼の人生の中で起こったんですよね。彼、もともとやっぱりね、天才なんですよね。
はい、
で、やっぱりこう、すごいぶっ飛んだやつで、で、もうなんか、音楽が、のセンスがもう凄まじいから、もうなんか、売れる気なんてさらさらないわけですよ。これでもう自分でずっとバンドやっとったわけですけど、まあ、この時にまあ、メジャーデビューするからということで、ちょっとちょっとだけメジャーなことを意識して、この曲とか結構彼にしてみたらまだポップな方なんですよ、
うん。
こう、ちょっと売れることを意識して出したらバカ売れしてしまって、
はい。
これで大成功してしまうんですよ。でね、もともとね、彼は世の中に対してふざけんなからと。何が市場主義やとか政治やとか知ったこっちゃねこの野郎と。
はい。
いうことで、こう、いわゆる中指が立ってる状況でずっと生きてきたんだけど、
はい。
成功しちゃったから、成功したことそれ自身が、すごいね、なんか、罪の意識になってしまうんですよ。で、それにね、ずっと苦しんでいくんですよ。うん、その、で、当時しかも、その彼が一番反抗してた権力に反抗して、彼はロックというのは反権力、反体制の象徴だとこう言ってはばからない男だったんですよね。
はい、
だけど、その、現代社会ってその政治家よりも何よりも、市場メカニズム自身が絶対的、もう、その、権力者の位置にいるわけですよ。皇帝の位置にいるのが市場メカニズムなんです、うん。そこで成功してしまったことに対してものすごいこう罪の意識があって、それで3年間苦しんで、まあ他殺説もあるんですけど、一般的に言われてるのはその苦悩したのはこれ間違いなくて、
はい、
苦悩の末に自殺をしたんですよね。
悲しいですね。
悲しいですね。でね、この彼の戦い方って本当ね、クールでね、どういう風にかっこいいかっていうとね。このスメルズライクティーンスピリット、このね、プロモーションビデオね、一回見張った絵でさ、これなんか、ね、
ちょっと見ました。
見ました。
はい。
なんかね、要するにアメリカってそのスクールカーストなるものがあって、
はい、
高校ではなんかチアリーダーって一番レベルが高くって一番チヤホヤされるみたいな存在なんだ。だからすごい花形なんですけど、
はい、
とにかくそういうなんか軽薄な文化そのものがカトコバンはふざけんなお前と思ってたわけですよ。で、だから、ぶっさいくな、チアリーダー、5、6人連れてきて、ダラダラ踊らせるんです
よ。めちゃくちゃダラダラしてましたね。
この曲にチアリーダーですよ。ありえるかみたいな。で、その横で、おっさんがね、なんか、モップでこう踊ってるっていう。
はいはい。
で、その横でダラダラこう。
こう、くるくる回してね。
で、かつね、こう、スメルズライクティーンスピリットですから。
はい。
なんか、ガキ臭い匂いするぜ、この野郎。ってことなんですよ。だから、ティーンスピリットですか、10代の若者たちの、なんか、気分のような匂いっていうことなんですよ。っていう感じが、この曲に、もうこの歌詞から聞こえてくるし、僕は。
はい。
で、この、なんていうか、しかもこのやる気のないリフ一発だけの、作曲という概念を全部根底から覆した、
はい、
リフだけの、もう、まあ、でも逆に言うと、カノンもこれ似てますけどね。もうそれをこう、 ちょっとコメディにしたようなもので、バカにしてるんだけど、売れちゃったことが苦しかった。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよね。で、結局その自殺っていうのを彼にとったら、こう大転換だったわけですよね。
はい。
だからね、やっぱりこの世の中の、このカート・コバはやっぱり天才で僕彼に本当に同意します。やっぱりスメルズ、like teen spirit っていうのはちょっと気分悪いですよ。なんか吐き気を催すようなくだらない軽薄な文化があって、それで市場主義とかでね、今のテレビとかでもなんかもうことなかれ主義でもなんか、昔のテレビってもっとおもろかったんですよ。深夜番組とか。めちゃめちゃ言ってておもろかった。今なんかもう。
規制
でおしたようなしょうもない言論人もなんかもう権力者にこびるやつばっかりじゃないですか。それに対して、ニルヴァーナのカードもふざけんな、こら。というふうに思ってたし、そういうものが、そのうち必ず起こるぞと、100年前のカール・ポランニーは言ってたわけですよ。
まさに予言
してたんですね。そうです。ですから、この最後のトークは今そういう恐ろしい大転換がどうと起こりかけてるのかっていう、このカート・コバーンに対する冥福を祈りながら、コマーシャルに入りたいと思います。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ今日はグローバリズムへの防衛戦争が始まったというテーマでね、お届けしていますが、ね。
そうなんですよ。で、これがなんとニルヴァーナのカート・コバーンに繋がってるなんて誰も想像してなかったと思いますけども、繋がり分かりました？
はい。この、ね、ボーカルの方のこの苦悩、はい、なんで今、
そうそうそう、
今反発してるところで成功してしまって。
そうそう。っていうね。まあ要はなんかこう、市場メカニズムというものに対してとにかくカート・コバーンはものすごいムカつきがあったわけですよ、
はい、
で、カール・ポランニーもこんだけグローバリズムが進むということは、うん、要するに市場経済が世界中に広がってしまうということですから、うん、そんなことをやると民がとてつもなく怒りを感じて、うん、とんでもない反乱が起こるぞということを予言したのがこれがカール・ポランニーなんですね、
はい、
で、実際昔のその第一次大戦、第二次大戦っていうのも実はこのカール・ポランニーに言わせればそういうグローバリズムに対するその民の反発として出てきた大転換の現象だったんだと言ってるわけです
よ。そうなんですか。
そうそう。なんか市場経済があって、なんかみんなイライラしてて。
はい。
でもおかしいやないかと、もう市場経済追い出そうぜって言って、うん、こう移民とかが入ってきたやつ、移民を追い出すとか、それと外国人のなんかビジネスマンとかこう追い出すとかやってるうちに、だんだん隣の国と小競り合いが起こってきて、うん、だんだんその元々のムカつきが隣の国に対するムカつきになってきて、これで戦争になっちゃったと。
はあ。
いうことなんですよね。で、先ほども前半のところで言いましたんですけども、
はい、
ヒトラーだとか、ムッソリーニだとか、はい、それからルーズベルト大統領だとか、
はい、
そういう
ニ
ューディールの政策とかね。
はい、
まあ、ニューディールは僕は未だに必要なところあると思いますけど、うん、今ね、それとそっくりなんですよ。例えばね、50年前とかね、
はい、
なんかそんなにこう、独裁者みたいなやついなかったんですよ。ところがね、今考えてみなさい。まず、キム・ジョン、プーチン、これもなんかやばそうでしょ。
はい。
習近平。
はい。
それからもうちっちゃい国でもドゥテルテ、フィリピンの独裁者。
はいはい。
世界中に独裁国家が出来上がってきてて。
はい。
第二次大戦の前夜のような状況になってきてるんですよね。
じゃあ本当にこれから起こりうるかもしれないってことですか。
だからこのね、だからムカつきをね、いい感じで、こう、ソフトランディングって言いますけどね、していければいいんですよ。
はい。
で、このムカつきをもっと前向きなもんにね、していければいいんだけど、こう、
はい、
なんかムカつきをほっといたら、やっぱりこう、カート・コバーンがこう自殺したようなことにもなってしまいますから。はい、で、これをね、こう、うまい具合で取り組んでいく方法としては、例えばね、スローフード運動ってあるじゃないですか。
スローフードの今結構聞きますね。
グローバリズムに対してスローフードだとか、
はい、
それからまあ市民運動だとかね、
はい、
なんかそういう方向で取り組んでいくのもいいし、
うん、
あるいはもっとこうナショナリズムを適切に高めてって、で日本の国家で防災をちゃんとやっていくとか、こうなんか戦争するんじゃなくて、先週も話しましたけど、日本の災害に対する対策をこうちゃんとやっていこうとか、
はい、
とかね、なんかそんな方向でこう取り組んでいったらいいんですけども、
うん、
まあいかんせんスローフードとか市民フードはちっちゃいんですよね。で、日本の国もちっちゃいし、今の大国はもうトランプ、
はい、
もうプーチン、
はい、
それが習近平、
うん、
もうそんなんでやってますから、まあ、えらいことです。で、ヨーロッパの国々も、いわゆる極右つってね、もうめっちゃ右翼の方の激しいのが出てきてるとかって言われてますから、これからなかなか世界やばいですね。
今でもやばいのに、さらにですか、うん、
だからね、やっぱりこのやばさを乗り越えるには、やっぱり、元々の市場主義が広がると、親子のこう会話も少ななる、友達の会話も少ななるっていう風にね、なんか、元々経済で、金って言い出すのは、やばいもんなんやっていう常識をね、
うん、
ある程度取り戻してって、庶民の常識を。
はい。
そしたらね、まあ力になるに違うかなと思うんですよね。だからまずは、まあそれを考えて、
うん、
でももうあのプーチンやトランプ止められないところもあるでしょうからね。
はい、
だからそれに対する備えも我々やっていかなダメですよね。でとにかくその背後にはなんかとんでもないマーケットメカニズム市場主義がいとるんやと、グローバリズムっていうのがいとるんやと、はい、これに対して我々に人間人類はどう防衛していくのかと、
うん、
国の防衛じゃなくて人類の防衛戦、人類の精神の防衛戦が始まってるんだと、
はい、
ということで時々ニルバーナも聞いてくださいっていうことでね、
はい、防衛戦争しっかりとねやっていかないといけないですね、
はい、
日本も、
はい、はい、そうなんですよ、
はい、
ロックも聞くといいですよっていう、ね、
はい、ではね、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はいはいはい、
今発売しております表現者クライテリオンの最新号、はい、
うん、
インターネットでも表現者クライテリオンと検索いただきますと購入がねできますので、
このね表現者クライテリオンを読むっていうのも一つのこのグローバリズムに対するこう自己防衛になると思いますよ、
はい、
あいつらいかにとんでもない気持ち悪いやつで、実は偉そうな顔してニコニコしてるやつの裏側にどういう悪魔が潜んでるのかよくわかりますから、ね、
はい、
ぜひこれも読んでください、
はい、またこちらからメルマガの登録もできますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、また番組では藤井編集長の質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までお送りください、
はい、
藤井編集長、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。